保険だより、保険福祉課保険係、電話 585-2783、e メール hoken@towni.fukushima.jp。 食生活改善推進員を募集しています。食生活改善推進委員は、食や栄養について一緒に学習し、地域の皆さんに伝えるなど、私たちの健康は私たちの手でをスローガンに、食生活を通して健康づくりを進める活動をしているボランティアです。現在12名が活躍しています。食生活や健康づくりに興味のある方を随時募集しています。詳しい内容や申し込みは、保健福祉課保健係に問い合わせください。食生活改善推進員の主な活動。国見幼稚園での食育指導。親子クッキング教室の開催。1歳6ヶ月児健診児でのおやつ作り。生活習慣病予防料理教室の開催など。食育教室の様子の写真が掲載されています。インフルエンザ予防接種を職場や実施医療機関以外で受けた方へ。令和2年10月1日から12月28日までに、インフルエンザ予防接種を職場や実施医療機関以外で全額自費で接種した方は、申請すると助成額が戻ってきます。申請期限までにお越しください。申請方法、領収書、原本、予防接種済み証、予防接種を行った証明書など、申請者の通帳、印鑑を持参して、保健福祉課保健係で申請してください。助成額1000円、生後6ヶ月から64歳以下の方、申請期限3月31日まで、11月1日から12月28日までに、伊達管内、福島市内の医療機関で接種された方は、申請の必要はありません。食育シリーズ。町では、食生活改善推進員の皆さんと栄養士が、国見幼稚園の子どもたちを対象に食育教室を開催しています。2月は次の内容で開催しました。正しい箸の持ち方について、年長組。食育教室の様子の写真が2枚掲載されています。国見町子育て世代包括支援センター、ももさぽインフォメーション。ニコニコ相談会、実施日5月19日水曜日、時間午前10時から午前11時、会場子育て支援センター藤田保育所内、対象者国見町在住の妊婦、国見町在住の乳児及び保護者、持ち物母子健康手帳、お子さんの飲み物、申し込み前日までに保健福祉課保健係または藤田保育所電話 585-2374 へ連絡。乳児健診実施日5月27日木曜日、受付時間午後1時15分から午後1時45分、会場関越大文化センター第1話室、対象者3ヶ月児、令和3年1月生まれ、9ヶ月児、令和2年7月生まれ、持ち物、母子健康手帳、おむつなど、内容、医師の診察、身体測定、聴乳、離乳、予防接種などについて、1歳6ヶ月児健診、実施日5月18日火曜日、受付時間、午後1時15分から午後1時30分。会場、関越大文化センター第1話室。対象者、 令和元年9月1日から令和元年11月30日生まれ。持ち物、母子健康手帳。内容、医師の診察、歯磨き指導など。桃サポ相談ルーム。役場の1階にあります。妊娠生活や赤ちゃんの育児のことなど、気軽にお話しできるお部屋です。助産師、保健師、栄養士とお話しできます。保健福祉課保健係にお声掛けください。4月からの入園入学に備えて、必要な予防接種を済ませましょう。3月1日から7日は、子ども予防接種週間です。4月に入園入学されるお子さんの保護者の方は、接種していない予防接種がないか、母子健康手帳で確認してみましょう。特に、現在小学校就学前の幼稚園年長児に相当する年齢で、麻疹・風疹混合予防接種をまだ接種していない方は、3月31日までが接種期間です。早めに受けるようにしましょう。健康キッズ。2月2日に実施した3歳6ヶ月児健診で虫歯が1本もなかったお子さんたちです。大竹ひろきちゃん、遠藤みなとちゃん、目黒あおちゃん。3人の健康キッズの顔写真が掲載されています。
町の情報ボックス。募集。令和3年度町職員採用候補者試験、社会人経験者枠。町では社会人経験者を対象とした令和3年度職員採用候補者試験を実施します。一般事務、行政、就職氷河期世代を対象として実施します。募集人員、若干名、採用予定日、令和3年7月1日。受験資格、次のいずれにも該当するもの。1、昭和51年4月2日から平成9年4月1日までに生まれたもの。学歴要件なし。2、直近3年、平成30年3月1日から令和3年2月28日までの期間に、公務員、会社員、自営業者などとして、週30時間以上の勤務を2年以上継続勤務していたもの。常勤臨時の区分はありません。募集期間、3月8日月曜から4月9日金曜まで。一次試験日、4月25日日曜。一次試験会場、国見町役場。試験方法、論文試験、適性試験、書類審査。二次試験、一次試験合格者に通知。幼稚園教諭、保育士。募集人員、若干名。採用予定日、令和3年10月1日。受験資格、次のいずれにも該当するもの。1、昭和51年4月2日から平成4年4月1日までに生まれたもの。2、幼稚園教諭と保育士資格取得者、両方の資格。3、これまでに幼稚園教諭または保育士として、週30時間以上の勤務を2年以上継続勤務していたもの。常勤臨時の区分はありません。募集期間、3月29日月曜から4月30日金曜まで。一次試験日、5月23日日曜。一次試験会場、国見町役場。試験方法、専門試験、適性試験、書類審査。二次試験、一次試験合格者に通知。詳しくは町ホームページをご覧いただくか、総務課庶務係まで問い合わせください。申し込み問い合わせ、総務課庶務係、電話 585-2112。 生き生き子育てクラブに参加してみませんか？地域子育て支援センター藤田保育所内では、令和3年度も生き生き子育てクラブを行います。 興味がある方はぜひ参加してください。期間令和3年5月から令和4年2月まで。場所藤田保育所。主な活動内容、親子ふれあい遊び、人形劇鑑賞、スタンプ遊び、手作りおもちゃ遊び、季節の制作遊び、クリスマス会などです。またその他に誕生会があります。対象、就学前のお子さんとその保護者や家族。申し込み締め切り4月30日金曜まで。申し込み問い合わせについては、土日祝日を除く午前9時から午後2時までの間に直接藤田保育所まで連絡ください。問い合わせ藤田保育所、電話 585-2374。 みんな待ってるよのキャプションのもとに、生き生き子育てクラブの様子の写真が掲載されています。お知らせ、西根関土地改良区農地移動届。伊達西根関土地改良区費の推理費付加は、毎年4月1日現在の農地面積を基準に算定されます。令和3年度の推理費付加の基準となる農地面積などに変更がある場合は、届出をお願いします。届出が必要な場合、農地の売買などにより所有者が変わったとき、地区除外をするとき、経営異常や死亡などで名義変更をしたとき、農地の賃借があったとき、推理費の支払い義務者を確認してください。届出期限3月19日金曜。届出問い合わせ、伊達西根関土地改良区、電話 582-2319。一人で悩んでいませんか？一人で抱え込まずに相談してください。3月は自殺対策強化月間です。就職や進学、転勤や転居など生活環境が大きく変わり、精神的負担が大きくなる時期です。体の健康と同様に、心の健康を保つことはとても大切なことです。一人で抱え込まずに安心して相談してください。相談は無料で、秘密は固く守ります。相談機関、相談窓口、連絡先、相談受付時間を順に読みます。心の健康相談ダイヤル、電話 0570-064-556。 月曜から金曜、午前9時から午後5時。祝日休日年末年始を除く。福島いのちの電話、電話 536-4343。 毎日午前10時から午後10時。毎月第3土曜日は午後10時から翌日午前10時。福島いのちの電話、電話 0120-738-556。 毎月10日午前8時から翌日午前8時。岩手、宮城、福島専用、寄り添いホットライン、電話 0120-279-226、24時間365日。県精神保健福祉センター、電話 535-3556、県北保健福祉事務所、電話 534-4300、町保健福祉課社会福祉係、電話585-2793。いずれも月曜から金曜、午前8時30分から午後5時15分、祝日休日年末年始を除く。戸籍窓口延長。毎週木曜日、祝日などは除くは、税務住民課戸籍係窓口業務を午後7時まで延長しています。交付できる証明書等、住民票、戸籍証明書、印鑑登録証明書の交付、印鑑登録、戸籍の届け出、マイナンバーカードの申請交付。問い合わせ、税務住民課戸籍係、電話 585-2115。 農業委員会。4月の農業委員会定例総会は次の通りです。 傍聴においでください。日時4月16日金曜午後1時30分から。場所役場2階大会議室。問い合わせ農業委員会事務局、電話 585-2890。 4月の各種相談会。心配事相談。日時4月8日木曜、22日木曜午前9時から正午。場所観月台文化センター第2和室。相談員民生児童委員。障害者相談。日時4月20日火曜午前10時から午後4時。場所観月台文化センター第2和室。相談員 NPO 法人響きの会。国見町結婚世話焼き人月齢相談会。日時4月25日日曜午前10時から午後3時。場所観月台文化センター第2研修室。秘密は厳守、相談無料です。問い合わせ保健福祉課社会福祉係、電話 585-2793。 広報国見&町ホームページに広告を掲載してみませんか。町では広報国見や町ホームページに掲載する有料広告を募集しています。詳しくは問い合わせください。申し込み期限5月号掲載分、4月9日金曜まで。広報国見、1枠、縦45ミリ×横174ミリ、1回1万2000円。半枠、縦45ミリ×横84ミリ、1回6000円。ホームページ、1枠、トップページ下段、月6000円。問い合わせ、総務課文書広報係、電話 585-2113。 暮らしの情報。募集。国家公務員採用試験、総合職及び一般職試験。人事院では国家公務員採用総合職試験、引率者試験、大卒程度試験及び一般職試験、大卒程度試験を実施します。申し込みはインターネットからとなります。詳細については人事院ホームページ、国家公務員試験採用情報ナビをご覧ください。QR コードが掲載されています。総合職試験、受験申し込み受付期間、3月26日金曜から4月5日月曜。一次試験日4月25日日曜。一般職試験、受験申し込み受付期間4月2日金曜から4月14日水曜。一次試験日6月13日日曜。問い合わせ人事院東北事務局第2課試験係、電話 022-221-2022。2021ミスピーチキャンペーンクルー。福島の果物とあなたの元気で全国にエールを届けませんか。応募資格、1から3すべて当てはまる方。1、18歳以上で心身ともに健康な方、高校生は除く。2、県内に居住または在勤在学し、福島市役所などに通勤可能な方。3、年間20回以上果物の PR 活動ができる方。特に7月から8月は PR 活動が集中しますので、他の要件よりも優先して活動に専念できること。募集人員10名以内。応募方法、所定の応募用紙に必要事項を記入の上、応募先へ持参または郵送ファックスで応募ください。福島県果物消費拡大委員会ホームページからネット応募もできます。ネット応募や詳細情報はこちらからのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。応募先、郵便番号 960-8601、福島市五郎内町3-1、 福島市役所農業振興課内、福島県果物消費拡大委員会事務局、キャンペーンクルー担当。ファクス 533-2725。 応募締め切り4月12日月曜正午必着。選考会4月24日土曜。詳細は応募者に通知。感染症の状況により映像による選考を行う場合があります。賞、賞状、トロフィー、旅行券10万円相当、講演団体からの記念品。問い合わせ、福島県果物消費拡大委員会事務局、福島市役所農業振興課、電話 529-7663。 並び立つ10人のミスピーチの方の写真が掲載されています。お知らせ、自動車税の登録、移転変更抹消はお済みですか？自動車税種別割は毎年4月1日現在で車検証に記載されている所有者または使用者に課税されます。所有していない自動車の納税通知書が届いた、納税通知書が届かないなどのトラブルを避けるため、自動車を譲渡、廃車または転居したときは3月31日までに最寄りの運輸支局などで手続きを済ませましょう。問い合わせ、登録手続き、東北運輸局福島運輸支局、電話 050-5540-2015。 自動車税に関すること、福島県県北地方振興局県税部課税第2課自動車税チーム、電話 521-2702。 改正高年齢者雇用安定法が4月から施行。対象となる事業主、1、定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主、2、65歳までの継続雇用制度、70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く、を導入している事業主。対象となる措置、65歳までの雇用確保、義務に加え、次の1から5のいずれかの措置、高年齢者就業確保措置を講じるよう努める必要があります。努力義務。1、70歳までの定年引き上げ、2、定年制の廃止、3、70歳までの継続雇用制度、再雇用制度、勤務延長制度の導入、4、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入、5、70歳まで継続的に次の事業に従事できる制度の導入。 A、 事業主が自ら実施する社会貢献事業、 B、 事業主が委託・出資・資金提供等する団体が行う社会貢献事業。問い合わせ、ハローワーク福島求人企画部門雇用指導担当、電話 534-4121、部門コード32シャープ。詳細は厚生労働省ホームページで確認のキャプションのもとに QR コードが掲載されています。戸籍の窓口、1月21日から2月20日受付分、本町窓口で受付した方で町内に住所を有する方を掲載しています。お悔やみ申し上げます。箕輪久美さん84歳第一、佐藤清さん82歳宮東、赤坂正さん85歳山崎宮舘、後藤義八さん89歳海田、佐久間稲子さん89歳元町、田口義雄さん83歳石本東、斉藤純一さん47歳徳江北、太田久吉さん94歳国見の里、吉田孝さん81歳海田。掲載を希望されない方は届出の際にお申し出ください。人口と世帯、令和3年1月31日現在、 住民基本台帳人口、人口8799人、前月比マイナス17人、男4224人、前月比マイナス6人、女4575人、前月比マイナス11人、世帯3412世帯、前月比マイナス1世帯。マイナンバーカードを作りましょう。まだマイナンバーカードをお持ちでない方へ、オンライン申請が可能な QR コード付き交付申請書の送付が昨年12月から順次開始しています。この機会にぜひ作りましょう。スマートフォンで簡単申請。1. スマホで顔写真の撮影。2. スマホで交付申請書の QR コードを読み取る。3. 申請用ウェブサイトでメールアドレスを登録。4. 申請者専用ウェブサイトの URL が届いたら顔写真を登録。必要事項を入力して申請完了。交付申請書をお持ちでない方は税務住民課窓口で再発行します。今月のマイナンバー申請交付などの休日臨時窓口。3月28日日曜午前9時から午後4時。問い合わせ、税務住民課戸籍係、電話 585-2115。広報国見をもっと身近に。スマートフォンやタブレット端末などで、いつでもどこでも簡単便利に広報国見を読むことができるよう、まちいろマイ広報誌を導入しています。ぜひ利用ください。まちいろ、まちを好きになるアプリ。アップストアからダウンロード、Google Play で手に入れよう。ダウンロードはこちらのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。マイ広報誌。市区町村の広報誌をネットやスマホで。ホームページにアクセスのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。元気に豆まきをする園児たちの写真が掲載されています。広報国見に掲載された写真を希望する方は、総務課文書広報係、電話 585-2113 まで連絡ください。
障害学習通信、国見町教育委員会障害学習課、関越大文化センター、電話 585-2676、 ファックス 585-2707、 E メール、 shogai@kunimi.fukushima.jp、 ホームページ https://www.town.kunimi.fukushima.jp/site/kangetsudai/。 リュッケ時間。第24話、安心して失敗できる時間。2018年から3年連続で国連世界幸福度ランキング1位のフィンランド。幸せの定義は様々ですが、北欧の人々は、安心して失敗できることが幸せに生きるために必要だと考えます。確かに失敗しても大丈夫と絶対に失敗できないではストレスのかかり方が異なります。このようなことが分かっていても私たちは時に子供に過度な期待を寄せ失敗できない状況を生み出してしまいます。だからこそ時々立ち止まって、その子にとっての幸せな人生、自分にとっての幸せな人生とは何か、と考える時間を大切にしていきましょう。文、柴田千佳子、 国見町出身の保育研究者、仙台大学准教授。転んでも大丈夫。そんな安心感が幸せにつながっていきます。のキャプションのもとに、ハイハイして遊ぶ乳児の様子の写真が掲載されています。観月台文化センター常設展示、石原コレクション作品紹介、ボリューム26、題名、三人の女、作家、小磯良平、紙、オフセット、各 245×287mm、三人の女の絵の写真が掲載されています。国見女性教室、発酵食品味噌作り。今年度最後となる国見女性教室の全体学習として、味噌作りが1月20日に行われ、25名の教室生が参加しました。教室では、内池醸造株式会社の講師指導のもと、日本の伝統的な発酵食品である味噌作りを体験しました。教室生は講師のアドバイスを受けながら、はじめに全体重をかけて蒸した大豆を潰し、塩切り麹と種水を入れ、よく混ぜる作業に取り組みました。仕込んだ味噌は各自で持ち帰って、半年後の出来上がりを楽しみにしていました。塩切り麹と種水を入れてよく混ぜます。美味しい味噌ができますように、のキャプションのもとに、味噌作りの様子の写真が2枚掲載されています。成人学級閉校式。1年間の活動を振り返って。成人学級の閉校式が2月19日、21名の学級生が参加して行われました。今年度は新型コロナウイルス感染症の影響で延期や中止、内容変更がありましたが、全体学習の4分の3は実施することができ、文集足跡では楽しく有意義だった今年度の学習を振り返りました。また、岡崎忠明教育長が本の思いであれこれを演題に、今まで親しんできた本について講話をしたほか、正金賞4名の表彰が行われました。1年間の活動を振り返る学級生のキャプションのもとに、閉校式の様子の写真が掲載されています。国見町文化団体連絡協議会加盟団体紹介 DVD 放映会。趣味を見つけませんか？町文化団体連絡協議会では、1月27日から31日までの5日間、加盟団体、音楽芸能の部31団体、総合展示の部19団体の活動について知ってもらおうと、観月台文化センター多目的スペースで DVD 放映会を開催し、延べ250名が来場しました。例年秋に開催していた町文化祭もコロナ禍の影響により中止を余儀なくされたことから、会員の活動意欲の維持発展を図ることを目的に、町内で文化芸能活動に携わっている加盟団体の活動模様を新たに撮影したもので、会員の生き生きとした姿や作品の数々を各団体3分間程度にまとめました。来場者からは、毎年楽しみにしている町文化祭を短時間で見ることができて満足。普段どのような活動をしているのかわかりやすいといった声が聞かれました。町ではこの映像を随時放映していますので、興味が湧いた活動がありましたら、観月台文化センター窓口へお声かけください。各団体の活動を撮影する様子の写真と、文化祭さながらの映像を楽しむ様子の写真が掲載されています。第7回国見町子ども司書講座お話し会に向けて第7回子ども司書講座が1月23日福島子どものホームを広める会会長の 平氏美智子先生を講師に迎え、関越大文化センターで行われました。年齢に応じた本の選書、読み聞かせの仕方について指導を受けた受講生は、並行式での発表に向けて、お話し会の組み立てや練習に意欲的に取り組みました。講師の平氏先生より、読み聞かせの指導を受ける受講生の様子の写真が掲載されています。子ども移動図書館、新たな取り組みがスタート。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、子ども移動図書館が中止となったことに伴い、小学校図書館に町図書館の本を並べ、児童に本を貸し出しする取り組みがスタートしました。低学年から高学年までの歴史、理科など、さまざまなジャンルを取り揃えていて、休み時間には本を手に取る児童の姿が多く見られました。本の貸し出しが始まりましたのキャプションのもとに、本を選ぶ児童の様子の写真が掲載されています。国見町図書館臨時閉館のお知らせ。蔵書点検のため、下記の期間閉館します。ご理解ご協力をお願いします。閉館期間。3月23日火曜日から26日金曜日。閉館期間中の本の返却は、関越大文化センター正面入り口に設置する返却ボックスに投函してください。令和3年度国見町公民館。厚かし学級、国見女性教室、成人学級教室生、募集中。募集期間。3月9日火曜日から31日水曜日。募集の詳細は回覧でお知らせします。お問い合わせ、国見町公民館、関越大文化センター内。電話 585-2676。
後書き。東日本大震災から10年として、別冊で特別号を発行しました。ぜひそちらもお読みください。10年前の私は役場に入庁前で津波の被害があった地域へ短期間でしたが、家や瓦礫などを片付けるボランティアに参加しました。津波で流された車が転がり、建物の基礎だけが残され、すごい高さまで積まれた災害ごみ。自分ができることの少なさに無力感でいっぱいになったことを今でも思い出します。あの時のあの思いは忘れずに、これからも一歩ずつ前へ進んでいきたいです。HS 閉じ。国見町ラジオ課桃丹 FM 毎週金曜日10時から10時55分オンエアー。福島 FM81.8MHz、kunimi@fmf.co.jp。国見町ラジオ課、桃丹 FM ディレクターの石井です。2月13日深夜に福島県沖を震源とした最大震度6強の地震がありました。皆さんご無事でしょうか？国見町は震度6強を観測し、執筆中の現在も被害はまだ収束しきっていないのが現状です。道の駅国見厚かしの里も被害を受け、我々の放送ブースも機材が倒れるなどしました。10年前のことを思い出された方も多いのではないでしょうか。私は当時小学6年生で双葉町に住んでいました。地震の被害と放射能の恐怖、それに怯えたあの頃を私も思い出しました。それでも手を取り合い協力しながら、国見町はいつもの国見町にゆっくりと戻り始めています。10年前の経験が今につながり、この次の10年を明るくしていきたいですね。震度6強を乗り越えた勇者たち、
と名付けて販売されている地酒やジュースの写真が掲載されています。